私はですね、プロフィールでも書いてあるんですけども、韓国語を勉強して9ヶ月でですね、韓国語能力試験の高級合格したんですね。で、現地で韓国語の能力試験を受けてたので、どんな人が初級の試験を受けてて、中級はどんな人が受けてて、高級はどんな人が受けててっていうのを全部見てるんですね。今日は そんなことも含めてですね、韓国語能力試験というか初級で十分ですよっていう話もちょっとしたいと思います。
ポッドキャストリアル韓国語。
はい、今日もポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。私は結構韓国語を勉強してる人は一回試験受けてみたらみたいなのはいつもおすすめしてるんですね。やっぱり試験って期限が決まってるから、なんとか忙しい人でも頑張って覚えようっていうのね、やるんですよ。だからそれが意外といい勉強の成果になったりとかモチベーションになったりする人もいるので、受けるなら受けてみたらみたいな話はいつもするんですね。韓国語の試験で言うと、韓国語能力試験って、トピックって言われている、韓国がやっているものですけども、もう一つはね、日本の韓国語の教育機関みたいなのがやってるハングル能力試験っていうのがありますけど、ハングル能力試験はね、結構難しいんですよ。で、あれはね、ちょっとその、韓国人にも過去問、上のレベルの過去問とか見せて感想を聞いたんですけど、はっきり言ってね、あれはあんまり意味ないかな。難しすぎるという、韓国人でも難しいぐらいの問題出してますんで、何ですかね、あれはちょっと翻訳とか目指す人は受けた方がいいのかなと思いますけど、あまりハングル能力試験はおすすめしてないですね。やっぱ韓国でね、韓国政府というか韓国がね、実施している韓国語能力試験トピックでね、私は十分だと思いますけどね。というのはですね、初級現地で受けると、大抵ね、韓国に嫁いできているベトナム人とかフィリピン人の人が、会場には多いんですね。で、その合間のね、ちょっとした休憩時間とかもすごいね、フィリピン人とかベトナム人がいっぱいで、休憩中もね、みんな友達かなんかで一斉に受けてきてるんで、すごいクラスの雰囲気というか、教室の雰囲気がすごい明るいんですけど、中級になると、比較的中国系の人とかが多かったり、留学生が多いですね。で、私も現地の日本人会みたいなのにちょっと顔を出してたりとか知ってる人が何人かいたので、高級受けるみたいな話を聞いた時にですね、居住ビザっていうんですかね、就労ビザとかなんかビザを延長したいとか、現地の高校で教えている日本語の先生とかも、いたので、なんか必要な韓国語のレベルですね。就労ビザとか延長、ビザを延長するときだったかな、居住ビザだったかな、居住ビザかなんかを申請するときですね、トピックの中級持ってればいいんですね。だから高級はいらないんですよ。だから中級ぐらい持ってればいいので、その人はあんまり韓国語の勉強ほとんどしないで、とりあえず中級だけ受かって、住んでればペラペラになりますんで、必要以上の勉強はしてないみたいなことは言ってたんですけど、となると、韓国語の勉強の主体自体がほとんど初級なんですよね。多分ね、会話を全部全部上手くなったっていうレベルに行くまでに、初級と中級の勉強のバランスはどのぐらいかっていうと、初級でね、7割ぐらいだと思いますね。もしかしたら8割ぐらいいっちゃうんじゃないかなっていう。ほとんど初級の使い回しです。中級なんて本当に、もう何度も言ってますけど、中級ってそんなに勉強することないですね。ちょっとテストを受けたい人は、詩とかですね、ちょっと論文を読めるようになったりとか、そういうのあるんですけど、もうほとんど会話で言ったら中級の勉強する比率なんて2割ぐらいしかないんで、だから、そこで逆に言うと初級でつまずく人が多い理由だったりもするんですけど、だから逆に言うと、その、初級でつまずいてていいわけです。つまずいても、初級ちゃんと終わらせればもうほとんど喋れるようになりますから。だから私もですね、その初級でつまずいてる人にはね、話聞くといつも、初級でね、こんなにつまずいても、 俺で中級なんてやってられないっていうふうに結構思うんですね。だからもう初級でつまずいてね、もう過去の勉強全然してないとか、やめたとか、もう本当にちょっとしかもう全然やらないみたいな、いうふうになっちゃう人は、ね、それはちょっと誤解なんですね。初級やればほとんど喋れますんで。ってことは初級が、まあそれも分かればあってのはほとんど何でもそういうことないですからね。もう、ほとんどペラペラになるんじゃないですかね。詩とかね。新聞、ちょっと難しい論文を読みたいとか翻訳するとかだったらまた別ですけど、全然そんなに、もう本当にいつも言ってますけど、気負う必要ないんですよね。だから使いたいように、どんどん使っていけば、まあ覚えていきますしね。初級でつまずけたって逆に言うといいっちゃいいんですけど、まあ気にしないで、本当になんか楽しいように勉強してほしいっていうのはやっぱりいつも思いますよね。はい。でも最後まで聞いていただいてありがとうございます。初級、日本人にとって、韓国語の会話ができるまでに勉強する比率はもう初級が8割ぐらいを占めてます。中級ははっきり言ってほとんど何もすることないんです。これ本当です。その理由についてはまた、まあ、ブログにももうすでに書いてるんですけど、その理由についてはですね、また後日、次のポッドキャストで、ね、お話したいと思います。それではまたお会いしましょう。